こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。光と影の TSMC 誘致は IT ビジネスアナリストの深田萌が、台湾の半導体企業 TSMC の熊本進出をめぐる経済効果行政支援、環境リスクを検証する社会政治分野のノンフィクションである、半導体工場の誘致は、地域雇用や産業復興の象徴として語られやすい一方、本書はその裏側にある水資源の消費、有害物質の排出、補助金投入、規制と報道の問題に焦点を当てる。著者は台湾や米国の事例を参照しながら、日本で同様の環境負荷や健康被害の懸念が十分に議論されているのかを問い直す。半導体産業論でありながら、地域政策、環境行政、メディア批判を横断する点が特徴で、熊本の工場誘致を単なる企業進出ではなく、国民的な公共判断の問題として扱っている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、熊本 TSMC 誘致を経済成長の物語だけで見ない視点、本書の中心にあるのは、TSMC の熊本進出を歓迎一色の産業政策としてではなく、利益と負担の配分を検証すべき公共政策として捉える視点である。半導体工場は雇用、関連企業の集積、地域経済の活性化をもたらす可能性があるため、行政やメディアでは明るい材料として語られやすい。しかし著者はその経済効果が誰に帰属し、費用やリスクが誰に残るのかを問題にする。特に補助金を伴う企業誘致では、民間企業の収益機会を公的資金で支える一方、環境監視や水資源管理、産業廃棄物処理の負担が地域社会に転嫁される可能性がある。本書は工場建設そのものの是非だけでなく、国と自治体がどの条件で外資系企業を受け入れるべきかを問う。したがって、半導体産業の重要性を否定するというより、産業復興の名の下で検証手続きが簡略化されることへの警戒が主題になっている。次に、半導体製造に伴う有害物質と環境対策費の問題。本書が詳しく扱う重要論点は、半導体製造がクリーンな先端産業という印象とは異なり、多様な化学物質、大量の水、電力、廃棄物処理を必要とする産業であるという点である。半導体工場では工程に応じてガス、薬液、溶剤、中鎮質を含む物質が使われるため、排気排水、固形廃棄物の管理が不可欠になる。著者は、これらを安全に処理するには、高度な除外設備、フィルター、排水処理、産業廃棄物処分が必要であり、その費用をどこまで企業が負担し、行政がどこまで監視するのかが重要だと指摘する。ここでの論点は、化学物質を使うこと自体が直ちに違法または危険という単純な主張ではない。むしろ、適切な規制、情報公開、自己自対応、長期的な健康影響の追跡がなければ、地域住民がリスクを評価できないという構造的問題である。半導体産業の誘致を考える際には、生産能力や投資額だけでなく、環境対策費を含めた総費用を見なければならないというのが本書の実践的な示唆である。さらに、台湾や米国の事例から熊本の水資源リスクを考える構成。本書は熊本だけを孤立した事例として扱うのではなく、台湾や米国における半導体製造拠点の環境問題を参照しながら、日本で起こりうる課題を考える構成をとっている。特に水資源は半導体産業を理解する上で欠かせない論点である。製造工程では大量の超純水が必要とされ、地域の地下水、河川、水道インフラとの関係が問題になる。熊本は水資源への依存度が高い地域として知られるため、工場進出による取水量、排水処理、農業や生活用水への影響が住民にとって現実的な関心事になる。本書は、台湾で水不足や環境負荷が社会問題化したという文脈を示し、同じ産業モデルを日本に持ち込む場合、条件の違いを十分に評価すべきだと論じる。この比較の意義は、海外事例をそのまま熊本の未来と断定することではない。むしろ、過去に起きた問題から監視項目を設定し、行政が事前に説明すべき情報を明確にするための材料として用いている点にある。そして、補助金と行政判断をめぐる公共性の検証。本書では、TSMC 誘致をめぐる公的支援のあり方も大きな論点になっている。半導体は経済安全保障上の重要産業とされ、日本政府も国内生産基盤の強化を進めている。そのため巨額の補助金を投じる政策には一定の戦略気流がある。一方で著者は、その資金が国民負担である以上、雇用創出、技術移転、国内企業への波及効果、環境管理義務などが透明に検証される必要があると見る。単に有名企業が進出するから地域が潤うという説明では、公的支援の妥当性は判断できない。行政が誘致推進者であると同時に監督者でもある場合、規制や環境評価が甘くなるのではないかという懸念も示される。本書の行政批判は、半導体政策そのものを不要とする議論ではなく、補助金の条件設計と説明責任の不足を問う性格が強い。 読者は産業政策において競争力強化と住民保護を両立させる制度設計がどれほど重要かを理解できる。最後に、報道されにくい不利益情報と住民の知る権利、本書のもう一つの特徴は、メディア報道や情報公開の問題を環境リスクと結びつけて論じている点である。企業誘致では、投資額、雇用人数、地価上昇、地域経済への期待がニュースになりやすい。これに対して、排水廃棄物、労働環境、長期的な健康影響といった不利益情報は専門性が高く、行政資料も読み解きにくいため、一般住民に届きにくい。本書はこの情報格差が地域の意思決定を歪める可能性を指摘する。住民がリスクを理解するには、企業や行政が安全だと述べるだけでは不十分で、測定データ、監視体制、違反時の対応、責任の所在が具体的にされる必要がある。著者の主張には政治的な色合いが強いと受け取られる部分もあるが、知る権利を産業誘致の前提条件として位置づける点は本書の重要な問題提起ある。読者にとっては、報道の見出しだけで判断せず、一次情報や制度の仕組みを確認する姿勢を促す内容になっている。結論として、本書は熊本県や九州の住民、半導体産業政策に関心を持つ環境行政や補助金政策を検証したい人に向いている。半導体を日本の成長産業として期待する立場の人にとっても、誘致の負の側面を把握することで、より現実的な政策評価が可能になる。実用的な利点は、工場進出をめぐる論点を雇用や投資額だけでなく、水資源有害物質、産業廃棄物、行政監視、情報公開まで広げて考えられる点にある。類書の多くが半導体不足、経済安全保障、技術競争を中心に論じるのに対し、本書は TSMC 誘致を地域環境と住民リスクの問題として前面に出す。そのため、半導体産業の賛否を決めるための本というより、推進論の中で見落とされやすい検討項目を洗い出す本として読むと有益である。一方で、著者の問題意識は強く、読者は主張と事実確認を分けて読む姿勢も必要になる。そこを踏まえれば、産業誘致の公共性を考える材料として際立った位置を占める一冊である。ご支援いただける場合は、深田萌え。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。